5月の1日になりまして、今日から5月にね、ということでですね、ゴールデンウィーク始まりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕はもう相変わらずな感じですけどもね、5月の4日に大きなライブがありますので、そちらに向けてのですね、いろんなことをやっております。もろもろですね、いろいろと楽しいライブになりそうだなと思いますが、まあそれが終わるまで、まあそれとその翌日にね、FC イベントなんかもありますので、まあちょっとその辺が終わるまでは、ちょっと一息はつけないかなというところで、まあしばらくは、あれですけども、まあ5月の6日からはですね、少し遅めのゴールデンウィークということで、まあ例年通りですね、やっていけたらなと思ってます。ただですね、今年は、その後5月の末にまたすぐにですね、ワンマンライブがありますので、まあそんなに長く、休みっていう感じにはならないかなと思いますね。例年ここ結構がっつり焼くことが多いんですけども、今年はまあそこまでではないかなと思いますが、少し、つかぬ間の、ゴールデンウィークを、のんびりとしたいなと思います。まあその間にやりたいことはもう決まっていて、作品作りに勤しむという形でですね、ちょっとやっていけたらなと、思っております。今日は5月1日なので、ちょっといくつか、事前にですね、もうすでに今の段階でおそらく発表されているようなことがあるんじゃないかなと思うんですけども、ちょっとですね、まあ今これ前日収録なんで、ちょっとここでなんか、何かが起きた時にですね、大変なことになってしまうので、今回はちょっとその話をせずにですね、行こうかなと思いますが、もしかしたらもうすでに何か発表されているかもしれませんので、そこはぜひですね、ツイッターを見ていただけたらなと思います。今日は2つ発表できているはずなんですよね。順調に行けば2つ発表できているはずなので、ぜひですね、見ていただけたらなと思います。そんな感じでね、5月になりました。今これはなんか前日収録なんですけども、5月になりましたということで、素敵なですね、1ヶ月になるように、まあ僕もまたいろいろと、やっていけたらなと思います。いろいろとですね、やっぱ物作りっていうところ、その前にあれですね、髪の毛が紫になりましたって話も、あれですよね。今、これね、今染めたんですよ。4月30日前日にね、これ染めました。今までドキンパツだったじゃないですか。6日間ほどドキンパツをですね、ちょっと楽しんでたんですけど、先週の水曜日だったかな、髪の毛染めたの、ブリーチしたの水曜日だったかなと思うんですけども、1週間弱、金髪でちょっと過ごしておりまして、誰ともどうせ会わねえしなと思って、まあ会うのもメンバーぐらいだしなと思って、まあ別に気にしてなかったんですけど、意外とその、意外と会う約束が、できまして、いろんな人に金髪を見てもらいました。配信も一回できてよかったね。自撮りの写真を、金髪姿で写真を、FC ブログに載せましたけども、まあ配信もできてよかったかなという感じですが、ウィークリーアイの目は、紫でね、なんか昨日やっちゃった感じだと思いますけども、紫になりましたという感じです。で、まあね、紫ね、だから今までさ、いつもは、その紫が落ちた状態で、あ、落ちてきたなっていうところで紫を追加で入れるんですけども、今回は誤信期で紫を入れた形だったんですよね。完全金髪になってからの、誤信期紫だったんで、ちょっとね難しいんですよ。やっぱりね、このムラとかがどうしても出てしまうので、まあ、難しい。しかもね、何が一番難しくさせてるかって、髪の毛のそのブリーチ具合が場所によって違うわけですよね。要するに髪の毛の先っぽの方はさ、ブリーチ2回入ってる状態で、根元の方はブリーチ1回の状態なわけですよ。で、1回のところがマジで染まんないんですよね。で、これね、あの紫の染め方がさ、そのいわゆるその何あれだからさ、あのカラーバターみたいなやつだから、なんかこう長く入れておけば染まるっていう問題でもないしね、その一般的なそのブリーチのさ、素材が入ってるそういうなんかヘアカラーじゃないから、なんか長く置けばいいっていうわけでもないく、長く置いたら長く置いたで、その、その髪の毛が2回ブリーチ入ってるとこがどうしたっていっぱい染まるわけで、やっぱ根元がね染まるんですよ。で、髪の毛のその元々黒髪だった部分がやっぱりね染まりにくいんですよね。それでね、どうしてもね、まあ今この状態でこうやってね YouTube で見てる人は多分そんなに気にならないと思うんですけど、まあ後ろからね、この髪の毛をこうごそっと上げるとどうしてもその黒い部分が多いじゃないですか、そのブリーチする前はね。まあ傷んでない状態の部分がやっぱ多いんで、まあそこがやっぱねどうしても染まんないんですよね。難しい。で、やっぱりただでさえ染めにくい後頭部がやっぱりね難しいなっていうところで、ちょっともう何回か髪の毛はどうにかして5月4日を迎えようかなとね思ってますが、まあ まあ、毎日のようにね、紫を育てていくって感じです。紫を育てるっていうね、紫髪を育てる、まあ本当にね、なんか紫髪にしてよく分かったのはね、これ色は育てるもんだなと思ってね、あれなんですけども、今はだからその何にも育ってない状態なので、やっぱ難しいなって感じですね。まあでもこっからちょっと、育てていきたいと思います。きっと、来月ぐらいには、いい感じの紫になってんじゃないかなと思いますけど、来月じゃ遅いじゃないかって話なんですけども、まあ、ちょっといろいろとね、やっていけたらなと思ってますので、まあ、引き続きこの紫の変化も楽しみながらですね、やっていきたいなと思いますが、まあ、今ね、紫になって、ちょっとなんか、戻ってきたな感がありますよね。金髪誰だろうね、慣れてなかったんで、金髪の自分にね、なんか紫にしてちょっと、元に戻ったな感がね、あっていいなと。思っております。そんな感じで、紫髪になりましたという報告でした。そんでなんだっけ、あ、そう、ものづくりをですね、まあ、やっていきたいっていう話はずっとしてるわけなんですけども、まあ、それでいろんな作品をですね、作っていきたいなということで、今年は、ネオンの他に、そのレラーレコ書店という新しいプロジェクトと、ブラックキャットハロウィンのですね、制作をしていきたいなと思うんですけども、ブラックキャットハロウィンの方をいつから作ろうかなっていうのを、まあ、ボイシーでもですね、ちょっと喋ってて、で、まあ、作る順番は別に決めてるわけじゃないんですけども、まあ、早め早めにやっていろいろ準備して、するのも悪くないなとも思っていまして、こちらはこちらでちょっと進めていけたらなと思ってます。どういう風にやろうかなって感じなんですけどもね、ブラックキャットハロウィン、やりたいのはなんか、黒ね、なんだっけ、何ハロウィンの夜のからの脱出みたいな感じの、なんかちょっとした、まあ、謎解き系にしようかなとは思うんですけど、まあそんなに、まあ僕が作るものですので、そんなに難しい謎解きには多分できないと思うんですけど、そもそもそういうアイデアが出てこないかなと思うんですが、まあ今のノベルゲームのプラットフォームでできることといえば、まあ、シューティングゲームとか作るわけにはできないので、そういうのはできないのでね、あれでできるっていうことは、つまり、謎解きゲームぐらいかなと思いまして、なんか、ちょっとしたなんかストーリーと謎をちょっと考えていきたいなと思うんですけども、まあ、どんなのにしようかなっていうところで、ね、でそれにどういう風に音楽絡めていこうかなってところもね、合わせて考えてるんですが、まあ、音楽の絡め方は BGM と主題歌でいいかなって感じはするんですけどもね、BGM と主題歌作って、そうですね、まあ NFT をどういう風に絡めていくかっていうのはちょっとあれですけども、まあそうですね、 BGM と主題歌と、まあ NFT をどうしようかなどうか分かんないですけど、なんかその辺絡めつつ、まあゲームは誰でもできるようにするのがいいかなって思ってます。そうですね、まあなんか面白い感じになるといいなと思ってるんですが、まあタイトルも何も構想も練ってないんであれなんですけども、やりたいこととしては、プラットフォーム使って、ゲームを作ろうかなとね、思ってますが、まあノベルゲームのプラットフォームで何ができるんだろうって考えた時に、やっぱり謎解きぐらいしかできないかなって感じなんですよね。目の前になんかその問題があって、でそれをクイズを解いたら、そのクイズの正解をそこに入力すると次に進めるとかね、あ、そういう感じですよね。それ以外に逆に何ができるんだろうって感じなんですけど、なんかもしかしたらなんかね、いいアイデアを出せる、ね、人とかはきっともしかしたらそういうので、面白いゲームとか作ったりするんでしょうけども、ちょっとまだ僕そこまで使いこなしてないので、あれなんですが、まあ今年はちょっとゲームを作ろうかなと思います。で、そうですね、いつ、10月の半ばぐらいに公開して、まあ、ハロウィンの夜になるとどうしようかな。どうしようかな。ハロウィンの夜だけで公開してもいいんですけど、なんかそれだとね、ハロウィンやっぱね、その10月31日が終わると終わっちゃうんですよね、ハロウィンがね。でもやっぱ引きずれないから、まあ、10月のどっかで出してっていう感じかな。それが一番なんか無難な気しますね。ハロウィンの夜になると、どうしようかな。なんかいつもなんかリビール2年連続でやってて、まあ、なんかまたやってもなって感じも若干するので、別になんかハロウィンの夜に何かが起きなくてもいいんですけどね。お話の中だけで起きてれば、別に実際のハロウィンの夜で絶対何かしなきゃいけないってわけじゃないんですけど、まあ、例えばハロウィンの日になったら、その日限定のなんか違う、そのゲームに変わったりしても面白いかもしれないですね。ゲームそのものがリビールするとかもありですよね。それは一応仕組みとしてはできるかなと思うんですけども、ハロウィンの日になると違う展開がなるとかね、ハロウィンの夜になると続きができるとかね、そういうのもいいかもしれないですね。まあちょっとなんか考えます。 考えていきたいなと思います。でブラックキャットハロウィンも、制作過程はできるだけ公開したいなと思うんですけども、今回謎解きゲームということもあるので、ゲームにのネタバレ、その直接的なネタバレになるものは公開せずに、世界観とかの音楽とかのそういうところでの公開ね、はしていこうかなと思います。どういう風なストーリーにしようかな、なんかいろんな選択肢がありますからね、どうしようかなって感じですけど、まあちょっとまあのんびりと時間がありますので、5月になったらね、5月のゴールデンウィーク終わったらちょっと考えていきたいなと、思っております。ね、3本同時並行ね、なかなか、あれですけども、まあそれ以外にもちょっとプロジェクトミラスタジオで公開しながらやれることなんかも、ありそうだなとも思ってまして、また 別件でね、なんかありそうだなと思ってるので、またそれもその時にまた改めてアナウンスしたいなと思いますが、5月6月それもそうですね、5月6月、6月かな、どっかで取り組める内容かなと思うんで、まあちょっとそれもその時にまた改めて、お話できたらなと思います。まあそんなところでですね、5月は5月でいろいろと、ものづくりもね、やっていきたいなと思いますが、まあその前に5月4日のライブと5日の FC イベントをね、やって、ゆっくりと、その行動をしたいなと、思っておりますという感じです。で、まあゴールデンウィーク、世の中ゴールデンウィークということでですね、まああっちこっち盛り上がってるかなと思いますが、まあ天気がね、まあカラッと晴れる、感じでもなく、まああんまり天気良くない日も続くみたいですけども、でもなんかあのライブ近辺はどうやら天気いいみたいなんでね、後半は結構いいみたい、まあ東京はっていうだけかもしれないですけども、後半は天気いいみたいなんで、まあちょっと皆さんもね、よかったらぜひあちこち遊び行きつつ、ライブ渋谷公会堂に来ていただけたらなと、思います。でまあそうですね、 FC イベントがで、まあそのあたりでなんかバンド絡みでもちょっといろいろと発表できることがあるかなとも思いますので、ね、またその時にまた改めてね、その辺の話なんかもできたらなと、思います。でですね、そう、配信をするんですね。ライブ配信をすることになったんですけど、まあ、ライブ配信する中で、まあせっかくね、今回 CD を17周年限定シングルという形で、出すわけで、まあ会場限定にしちゃってもよかったんですけども、まあ配信で見ていただく人にも、ね、そのライブに参加していることには変わりないですから、配信で見ていただいている方にもぜひ、CD を手に取っていただきたいなと思うわけですが、配信を見てくれてる人にどうやって CD をやったらいいんだろうなっていうのをですね、まあいろいろと考えた結果あれになりましたという感じです。いろいろ考えたんですけどね、配信で見てくれてる人のにね、例えばその購入できる URL をさ送るとかさ、そういうのでもいいんですけども、それだとその配信見てない人がその URL をゲットした時に変えちゃう可能性があるんですよね。それもちょっと弾、どうやって弾いたらいいんだろうっていうね、そういう不正があった時の弾き方がわからんなっていうところもあって、どうしちゃうかなって感じなんですけど、まあ今回はちょっとこういう形で対応させていただきました。まあこれならね、配信をチケットを買った人が、まあ、CD を事実上変える形になっているので、まあね、そんなもんかなというところでちょっとやりましたけども、まあなんかどうやったらいいんだろうなっていうね、その配信とリアルのものをなんか掛け合わせるっていうのはやったことなかったもんで、どういう風にやったらこれうまくできるんだろうなというのをいろいろ考えたんですけど、まあこういう形になりまして、よかったらぜひ配信で見ていただく方にも、CD をですね、CD 付き配信チケットの方を買っていただけたら、嬉しいなと思っております。皆さんの手元に届くのが、まあ、ちょっとね、時間がかかってしまう。これもどうしてもシステム上ですね、まあどうにもならんのでしょうがないんですけども、5月の末には、皆さんの手元に届くように、ちょっとね、時間空いちゃうんですけども、申し訳ないんですが、そこだけご勘弁いただけたらなと、いう感じですね。配信、CD 付き配信チケットは5月の5日、翌日までの販売です。なのでね、6日7日とかになるとアーカイブはまだね見れるんだけど、CD 付き配信チケットは買えませんので、必ずですね5月5日までに、買うようにしてください。アーカイブは1週間残りますので、別に5月の5日に見なくてもいいんですけど、ね、その CD 付き配信チケットそのものが販売が先にですね、打ち切られますので、そこだけ気をつけていただけたらなと思います。そんなところで、そうですね、もうすぐ、渋谷公会堂ラインキューブ渋谷でライブありますので、ぜひ皆さん足を運んでいただけたらなと思います。まあそんな感じで5月になりましたが、今月も引き続きどうぞよろしくお願いします。今月のウィークリーアイの目は、どうなのかな、 水曜日でできそうな気もするんですが、ちょっとすいません、今即答できなくて、すいません、なんかちょこちょこと予定入ってる日もあるかもしれませんが、まあ火曜、水曜、木曜のどれかでは必ずできるかなと思いますので、ぜひですね、また見ていただけたらなと思います。それじゃあまた次回も聞いてください。バイバイ。